iPad だと、あと一応セキュリティの方の問題っていうのもそんなにあの Android ほど気にしなくていいというと、あと自由にこのカスタマイズができないので安心してのがあるらしいので、で、サーフェイスなんかはでもいろいろいじれるんですか、カスタマイズとかできるんですか。
カスタマイズ、例えば どんなことですかね。
なんかあの見た目を変えて遊んだりとか
見た目ってあれですか、
そのアイコンを変えちゃったりとか、そういうこともできるんですか。
あ、まあ、それはあの今までの Windows と同じなので、
はい、
いろいろツールありますよね、フリーのツール、
ー
そういうの使えば、はい、デスクトップ側はもちろん変えられる。
iPad だとアイコンって変えれないじゃないですか基本、
はい、
ぐじゅぐじゅってやればできるのとは思うけど基本できないじゃないですか。
スマアプリ側でいうと、そのタブレットとしての使い道の要はスタート画面っていうのがあるんですけど、はい、そちら側は基本タイルなので、そこはアプリのその一個一個のタイルはアプリケーションに規定されているので、そこを変えることはあんまりできないですね。
あ、まあ、ビジネスで使うならその辺はもうがっちり縛っちゃっていいような気するんですよね。誰が触っても見た目は同じみたいな。
Windows の場合のスタート画面に置かれているの、まあ、一つ一つをアイコンっていうんじゃなくてタイルっていうんですけど、はい、でタイルにはですね、アプリケーションを起動するための機能だけではなくて、はい、そこに最新の情報を表示するっていう機能を持ってるんですよ。
はい、
例えばメールアプリであれば新着が来たものがスタイル上にもう表示されているとかですね、
はい、
いうような機能を持っているので、単純なアイコンではないので、そこをまあ変えるとかいう話というよりは、そのアプリケーション側で設定されたものをそこに表示するという感じにはなりますね。結構便利です。スケジュールもですね、
はい、
別にスケジュールを開けなくてもスタイル上に次の予定がもう表示されてるとかですね、
はい、
画面を見るだけでも分かるんですよね、はい、便利ですよ。
まあ、あの木澤さんからもあのピープルハブでしたっけ、
あ、
はい、Windows
の話、Windows のですね、
はい、その話を聞いた時に、まあ、結構そういうところは悔しいけどアップルより先行ってるなっていう気はすごくしたんですよね。そういう部分は、
はい、
分かりやすいというんですかね、必要なものを常に分かりやすく表示してくれるという部分では UI のいい Mac より先行っちゃってるなっていう感じはすごくしたんですよね。だから悔しいけど、
それがユーザーエクスペリエンスなんですね、
はい
はい、我々としてはそこをデバイスの特徴を出すっていうのはそういうところで今出してきて、はい、
ちなみにあのシャロちゃんは今年なんか買った？
タブレット4枚
あ5枚、
スマホが、まあ、iPhone も入れてたけど 1,2,3 台ぐらいか、
ぐらい
Android
ぐらいあの1個ぐらい買おうよ
いやあれだからいじれるから楽しいし、不安定なもちろん部分もあるし、まあ、ハード的にもアプリ的にもクラッシュしちゃったりとかいろいろあるんだけど、出来の悪い子ほど可愛いっていうぐらいで結構いじれる。それとあとはすごく便利だった。ものすごい便利だから、多分ひでち22さんが今あの Android に対して
まだちょっとネガティブ発言を、はい、
あ、違う、愛が足りないから来年はちょっと洗脳していく
いやーね、ちょっと買いすぎだと思うよ。4枚はいらねえんじゃね。
でもね、なんか4枚同時に並べてクワッドディスプレイとかわかんないって遊んでるからね。でも楽しいし、なんかこう出来完璧ではないんだけど、なんだろうね、すごく便利だね、本当に便利。ただ
基本
この間それをずっとしつこく言ってたら、アンドロイドにあるのは便利さだけだって言われてあの切って捨てられたんだけど、でも楽しいよ。
でもシャロちゃんあれでしょ、あの触るのが楽しいんでしょ、要は。
そうだね、
いじくってるのが、
そうだね、自分仕様にしていくみたいなのは、う
ん、僕は楽しいんだよね。
楽しいね、
うんうんうん、それで何かこう、ね、生産しようというわけじゃなくて、
うん、あとはその Google がいろいろ思ってもないことやってくんだよ、発表しもないことこれでどうよみたいなのやってくんだけど、その発想がものすごくぶっ飛んでて好きだね。なんか今までこう1があって、次に 1+1 が2になっていくっていうのは Google じゃないんだよね。もういきなり10出してきてどうよって言って Google グラスとか出しちゃって、みんながついていかないみたいなことになっちゃってる、そこが結構好きなんだよね。本当に発想が今までのことを簡単にぶっ壊して飛び越えて 下手したら誰もついてこないみたいなこと で失敗したらもうなかったことにするじゃん、平気な顔して。
ああ、そうだ、
そう、そのことをグーグルやってないみたいな顔して涼しい顔して口笛吹いて通り過ぎるみたいなとこあるじゃん。だからそこも好きだしね。もうダメだとなったら、あの変わり身の速さというか、うん、あとあの強気の発言ね、あの絶対に謝らないみたいな
謝らないでね、
謝らないみたいな、ああいうとこ結構好きだね。
で結局その4枚のうちの iPad iPad じゃねえや、 Android、
うん、
のパッド、
うん、
タブレット、結局、うん、おすすめとかあんの、どれが良かったよって。
ソニーの Z3 コンパクト、タブレットコンパクトか、コンパクトタブレットか、
7インチとかのやつ、
7インチ、あれ良かった、
うん、おすすめ、それが
最初、
うん、
ソニーのエクスペリアのシリーズなんだけど、エクスペリアの Z1 っていうスマホを買った時に結構ちょっと不具合が、友人のアンドロイド友がですね、4回交換したっていうほど不具合があり、で私もアプリがすごくクラッシュしたりとか行方不明になったりとかしてたんで、そんなにソニー言うほどカメラも Z1 は良くなかったんで、すごくなんかね、Z1 の中で見てるときは綺麗なんだけど、Mac とかに取り込むと全然綺麗に撮れてなかったりとかするんで、その差がすごい落差がひどくて、であんまり言うほどソニーってあれかなと思ってたんだけど、Z3 の、 そのタブレットをいじったときに、あ、これは本当完成度高えなと思って、全然印象が変わって、ちょっとねソニーそれ惹かれるようになったね、
ちょっと今日あれだね、3人だね、ソニーソニーラブが。
ちょっと、ね、
これソニーの番組みたいになっちゃったね。
さっきさ木澤さんがバイオに対する愛を語ったじゃん、ちょっとバイオ欲しくなってきたね。ちょっとやばいなと思って、このまま行ったらこの長坂さんと木澤さんで、
ね、
ソニーラブに引きずり込まれるなと思ってちょっとやばさを感じてたけど、
多分長坂さんは今年多分ソニーにさっきの話を聞く限りだと15万ぐらいぶっ込んでっからね。
いや、それだってないと思うよ。
ざくっと聞いただけでも15万ぐらいぶっ込んでっから。
そう、最低ミニマム15万いってるはずだ、
イヤホン、ヘッドホン、ボタン、あ、何でしたっけ何でしたっけ、
あとそんなもんウォークマンですね。
あ、ウォークマン、もう15は硬いよねこれ。
計算早いです。
木澤さんはバイオ、一応中古だけど10ぐらいぶっ込んでるってことですか、じゃあ。
まあそんぐらいいってますよね。
シャロちゃんは6ぐらいぶっ込んでるってこと、そこまでしない、
4、あ、でも、あ、そっか、あ、スマホ入れればそうだね。
ああ、これ全員で30超えだよね。
売れてるはずだよね、ソニーそれで見たらね。
サイバーショットデジカメも
あったんですか、今年。
そうです、今年ですねこれ。
あ、どんだけソニー好きなんだって話ね。ちなみに俺ソニー一個もないね。
あ、
何もないね。
でも今年ね、エイスースって会社すげえ頑張ったと思うよ、まあ、飲み会でも言ったんだけど、コスパっていうかものすごくバランスが良かったね。安いんだけど、安いの頑張って出してね。で、違うんだよ、木澤さんがさ、新しい CEO に会ったって言ってきたし、 Google のピチャイさんに会いたいと思ったんだけど、あの人ってインドなんだよ、自分の母国っていうのが、母国で安い、まだ高いものを買える人ばっかりじゃないわけだよ、あの国っていうのは、インドっていう国はさ。だからそこで本当に安くていい端末を出したいって言って、自分の母国で発売された時にすごい何とも言えない感動を覚えたっていう発言をしてた時に、なんかいいなって思ったんだよね、すごくね、根本的な考え方が、高い端末をいい端末作ろうっていう、まあ、高級志向もすごく大事なことなんだけど、自分の母国で安い端末を作って一人でも多くの人にこう届けてあげたいみたいなことを言ってた時に、まあ、実際には売れなかったんだけどね、インドでね。それでも
また高いってこと、
地元のスマホの方が安いの出されちゃって全然結局売れないで失敗してたんだけど、でもそういう考え方ってすごい自分としては共感できる部分があったし、だからアンドロイドの端末、まあ、安かろう悪かろう、
まあね、ある
っちゃある、ね、安い値段でなんとか作ろうとしてるじゃん、まあ、最近ちょっと高級志向のもいっぱい出てきてるんだけど、最初のネクサス7とかもすごい安い価格でやってたんで、すごくそこはね共感できる部分だったんだよ、 まあ、ちょっと話飛んじゃったんだけど、
あ、うんうん、一応ですね、俺今日ちょっといろいろ調べたんですけども、ちょっとソニーだとですね、うん、高城剛がですね、うん、ハイパーメディアクリエイターもですね、今年のベストガジェットということで2位にですねソニーのカメラを上げてましたね。
うーん、
なんか1位がですね DJI Phantom 2っていうんですかね、ラジコンだね、ヘリコプターみたいなやつ、あれ結構なんか初夏でね、タイム誌が選ぶ今年のガジェットベスト10とかにも出てたし、ラジコン飛ばして面白いのかとか思うんだけどね。
俺複雑できるやつですよね。
そうですね、はい、
なんか思ったよりすごい安定した画像が見れた、すごい。
あ、そうなんですか。あれをですね今日何個かちょっとそういうの調べたんですよ。タイム誌が選ぶ今年のガジェットベスト10、
うんうんうん、
高城剛が選ぶベストガジェット、うん、あとこれはねヤフーテックですかね、今年のガジェット2014というのと、あとフォーチューンが選ぶ、ガジェットということで、まあ大体出てくるのがね iPhone だね。iPhone、 iPhone、 iPad、あとちょっと出てくるのが、スマートシングスターターキットというやつで、iPhone とかから家電を操作するというやつかな。それがそういうのがちょっと出てきてるんだね。あとはねプレイステーション4とかね。あ、そういえば これ今年だったのみたいな。
あ、そうだね。
あとマイクロソフトさんでいくと、Xbox One、
ね、
はい、
ですね、
これ今年なんですか去年なんですかこれ、
日本は今年ですね。
あ、日本は今年ですね、はい、
あ、私買いましたよ、もちろん。もちろん買いました。
これあの何かあれですか、そのスペックアップしてるってこと。
プレイステーション4もそうかもしれないですけど、
はい、
もう中で、アプリが動くので、
はい、
例えばですけど今だとあのカラオケのアプリがあってですね、
はい、
回転カラオケですね、
はい、
ゲーム以外のアプリケーションももちろん動くようになってる、まあ、あのいわゆるその Windows のサブセットみたいな OS がちょこっと入っててですね、
はいはい、
上でゲーム以外 のアプリが動くって感じですね。
マイクロソフトさんですと、やっぱりサーフェイスプロ3というのが何個か出てたかな。
あ、出てた。
もう、あれですもんね、マイクロソフトさんはもうガジェットっていう分野ではないですもんね、もうサーフェイスとかを出してますけど、ですもんね。どっちかというと、
ソフトっていうかですね、まあ、いわゆるソリューションですよね。
ですもんね。Xbox とかサーフェイスは作ってますけども、まあ、ものというよりはやっぱりそのソリューションというか、そういう部分だから、ここにはあんまり出てこないよね。Apple だとね、Apple Watch とか iPhone、あと iPad だね、Mac は出てこないな。あとね、Android 系だと、Galaxy か。Galaxy の Note っていうやつと、S5 かな上げてはいますね。
じゃあちょっと来年の話しましょうか。もうね、だいぶ喋ってきたんで、
ね、
来年の話をするんですけど、来年は何が欲しいかというですね、の物欲暴走半島を巡る編ということで、じゃあこれは中坂さんからいこうかな。
あ、僕、
はい、
欲しい、来年欲しいもんですよね、
ガジェット、ガジェット縛りで、
ガジェット縛り、
まあガジェットじゃなくてもいいよ。
あね、2つあるかな、
はい、
1つは、さっきの後また音楽系になっちゃうんですけど、
はい、
ボタンとかヘッドホンとかいうんじゃなくて今度、家の中 そのオーディオ、
あ、
そこもハイレゾにしちゃいたいっていう、
そうそうそうそう、そういうことです、そういうことです。でそれはちょっとぜひ、まあこれはねちょっとリビングのことになると今度ね奥さんにちょっと許諾を得ないといけないとかですね。あるので、まあ
絶対の邪魔とか言われるん
ですね。そうなんです。もう、ね、本当に言われるんで、だからカットです、ここ。
え、これカットしちゃうんですか。
いや、いいですけど。
何で聞いたって一緒でしょうとか言われなかった。
なんか後ろカメラ知ってます。
いや、大体どこも同じだと思います。
なのでまあ、それがちょっと。なんか欲しいなっていうのと、
はい、
まあ、もう一つはこっち系の話で言うと、
はい、
Windows 10が持ったタブレット
、出ますよねそりゃ。
もう Windows 10が出ると思いますので、
はい、
それが乗ったタブレット何か。
ちなみに Windows 10というのは正式発売というのは いつ頃なんですかね。
いや、わからないです。
全然未定なんですかね。今、そのベータ版みたいなのが出てるだけ。
今はですね、テクニカルプレビューが出ています。で、来年1月には、はい、多分、あれは何っていう名前になるかわかりませんけど、
はい、
アップデート版っていうかですね、コンシューマーの皆様にも使っていただける。バージョンになると思いますけど、そういうのが出てくるんですね、
はい、
徐々に出していって最終的なものに近づけていくって
あ。
ちなみにですね、その Windows 7から Windows 8に変わった時にちょっと大幅に変わったわけじゃないですか、
はいはい、
その Windows 10になる時は Windows 8を継承しちゃうような感じなんですかね。また結構インターフェースが変わっちゃうんですかね。
もちろん変わる可能性はあるんですけど、
はい、
スタートボタンは復活しますし、
ああ、よかったです。
シャットダウンも分かりやすくなってますし、
あ、
そういう意味では、7の頃の UI、まあ、全く同じではないですけど、そういう UI にも、はい、まあ、ある意味戻ってるっていうか進化してるっていう面もありますし、
はいはい、
ただ Windows 8のいい面ですよね。操作に最適化されたような UI ももちろん残ってますし、
はい、
そういう意味ではいいとこ取りって感じですよね。
はい、俺がですね Windows 8を最初に使った時ですね、やっぱりスタートボタンがないと何もできなかったんですね。どこから終了したりとか、はい、どこからそのプログラムを起動したりとか、だってコンピューターを開けないからファイルにアクセスできないという、
はい、
そういうのがあったんですね。ただWindows に慣れてないというのもありますし、 Mac ユーザーだというのもあるんですけども、やっぱり初めて Mac を使う人はやっぱり同じ疑問を持つらしいんですよ。
アプリどこ入ってんのって。
そう、
それあるね。
どこで電源消すのとか、やっぱりそれが俺も同じ体験を逆の立場でしたということですね。今回 Windows 8では、そう、
はい、今まで Windows、 多分 Windows 7とかを使っていなかった人、 Windows を初めて使う人、
はい、
っていうのはある意味勉強するんですよね。
うん、
全くわからないん で、はい、で逆にそういう人は使いやすかったっていう。
そうだと思います、はい、じゃあ Windows 8とですね Windows 7比べたときに、やっぱり Windows を使ってきた人はやっぱり Windows 8に移行するのは多分大変なんだろうなというのはすごく感じましたね、
う
ん、
そうです。
ただ初めてパソコンを使うんだという人にはすごく親切な UI になってるのかなというふうには感じましたね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、
なので Windows 10はその、まあ、いいところを合わせるというか、はい、まあ、進化させるといった方がいいです、うん、
はい、
そういう形で多分実装されると思います、
はい、
じゃ期待して見たいと思います。
はい、ね、
まあ、別に僕は単なる一営業なので全然責任のある立場でもないので、僕の個人的な感想だと思って聞いていただいた方がいいと思います。
はい、
はい、次に木澤さんに来年の房総半島を
房総半島
やっぱりタブレットなんですね、 Windows 10の。
おお、
まずそれ一つあるんですけど、はい、あとはそのマイクロソフトがサーフェスの RT とか2のその Windows RT を載せた、いわゆる軽いサーフェスね、 ARM アーキテクチャの、
うん、
それが出てくれないかなっていうところと、うん、あとそのもっと小さいです、7インチ以下の実質的な Windows 本になるような Windows 10の端末とか、うん、だからあとは、
はい、
そこら辺はちょっとお小遣いを貯めて待ち続けてるっていう。あとね、モバイル系のガジェットって興味あるんだけど、うん、一番使ってるのって家でデスクトップで使う普通のメインのパソコンが、やっぱり中心なんですよね、私ね、
うん。
で、今年はハードディスクが壊れて電源が壊れたりして中身交換してて、今度はもうマザーボードと CPU をそろそろ買いたいなっていうことで、パソコンのパーツ自作をまたやりたいなとは思ってます。
久保さんはやっぱりあくまでも自作にこだわる。
ずっと自作ですね。
売ってるやつはやっぱり物足りないという。
なんかこれっていうのはないし、やっぱり出来合いのやつ買ってくると余計なソフトが入ってたりとか、
ああ
企画外のもの
が。そう感じるんだ。
絶対。特に富士通とか。
富士通さんですね。
そう。ただやっぱり自作のパソコンだとその部品が相性みたいなのがあって動いたり動かなかったりっていうのがあるので、うん、まあそこもまた楽しみの一つなんだけど、ちょっとまたやりたいなと、その話したらユーマグの杉山さんに Windows ユーザーはこんな苦労してるらしいですって言われたことあるんですけど、まあそれも楽しみの一つなんで、まあ来年はねそれをちょっと入れ替えをしたいなと思ってるんですね。
はい、じゃあ秀地教授、
いやもうこれマジな答えでいいんだよね。
いや
、やっぱりアップルウォッチかな俺は。
うん、35万。
35万はちょっと手が出ないんで、まあ安い方から選ぶかなとは思いますけど。
トーンダウンしてきた。
はい。なんか安っぽいシリコンバンドみたいなね。
スポーツタイプです。
スポーティーなやつをですね。
スポーティー。はい、あの3万5000円からっつってから、あの一番安いやつだろ、
は
い、
そうスポーティーなやつね。スポーティーそれが欲しいかなっていうのと、
秀一教授とスポーツ似合うね。
うん、確かにね、確かに。あと、まあ、Mac もね2012年に買ったやつが一番新しいものになるから
同じだ、
はい、新しいの今年で Apple Care が切れるので、あ、来年か。切れるから、うん、まあ、新しいの欲しいかなとか思いつつもね、全然こと足りてるので、
うん、
結構もう、スペック的に変わんねえよな、今売ってんのも、そんなに。
うん、そんな変わってないね。
だから、特に買い替えしなくてもいいのかなっていうのもあるし、
うんう
ん、あんまり最近物欲がないんだね。舗装半島次第だね。
うん、
だから、特に、Apple Watch ぐらいかな。やっぱり、まあ、シャロちゃんとはさ前から話はしてると思うんだけど、
うん、
未来を感じれるものを欲しいじゃん、
うん、
アップルってそういうのを出してきてたじゃん、
うん、
やっとアップルウォッチで未来を見せてくれるかなっていうね、うん、iPad とか出されたってさ、うん、ね、これただ性能良くなっただけで速くなっただけでしょみたいな。
スペック全然変わらなかったな、 iPad ミニは。で指紋認証ついて1万アップ
だよね。
うん、それじゃあさ指紋認証に1万払うっていうことだろ。あとだから、うん、アパートミニ の全世代っていうか1個前のやつなの、そ
う
そ
う
そ
う、でもいいじゃんっていうになるし、
なっちゃったよみんな。
Mac 自体も、うん、まあ、今年一番目玉といえば iMac のレティーナかもしれないけど、
うん、
まあ、一番最初言ったようにただ画面でっかくなっただけだからね。これといって未来を感じるものでもないし、レティーナが最初出てきた時はね、
うん、
このうちらが持ってるやつだと、あ、ついに Mac にレティーナ乗ったよっていうのがあったけど、
うん、
そっから3年だしね、
うん、
未来を感じるものがないので、
うん、
Apple Watch に期待したいかなという。
なるほど、
そのぐらいかな。
うん、OK。
あの長坂さんに影響されてハイレゾをちょっと待機したかな。
ぜひぜひ、
はい、
今それ私が言おうと思ったよ。、はい、長坂さんの真似してヘッドホン買うハイレゾって言おうと思ったのに。
じゃあシャロちゃんは何か。
私ね、今年はずっとアンドロイド使ってたのは、まあ、面白かったのもあったんだけど、アンドロイドってほら iOS とかともちろん違うから、その違いの中からいろんなこと勉強になったところがあるんだわ、
うん、
発想が、あ、こういう風にしたら面白いなとかってあって、うん、で自分で使いやすいのってすごくどういうものなのかっていうのが見えてきた部分もあって、で来年は違った OS のものをやっぱり使ってさらに勉強したいなと。で一つは Windows Phone、
うん、
は欲しい、
うん、
だ日本で発売してほしいなと思って、今日ポロリ発言を待ってたんだけど、ポロリ発言なかったみたいだった。
分かりませんって言われたからね。
分かりません
分からない
。いうことだったんで、まあ、期待はしております。で、うん、あともう一個はね、もう来年即1月6日から、au で Firefox OS の、FX0 っていうのが出て、うんうんうん、それ2円で持てるんですよ、
うん、
オンラインだとダメなんですよ。データ定額ってあるでと、うん、3500円とかっていうやつ、あれは外せないんだけど、実際にお店に買いに行くと契約しないで基本の935円だっけかな、あれだけでいいんですよ。で FX0 お得割っていうのがつくんで、それが相殺されてユニバーサル量の2円で、できるんですよ。ただデータ通信を契約してないから、うん、Wi-Fi ルーターとか持ってないと全然表で使えないんだけど、うん、でもそれでサブで持ったりとかして、そんな2円で、Firefox OS の電話欲しいです。
なんか、あれだよ、あの、デベロッパー契約みたいなするとタダでもらえるって言ってたよ。
あ、ほんと？
Wi-Fi しか使えないけどね。
Wi-Fi しか使えないけど、うん、で、
開発者だって言い張れば
誰、あれは、それこそ格安 SIM とかさせないんで、全然。Wi-Fi 運用です。なんだけど、自分でも来年はアプリをいろいろクリクリ作って動かせるようにちょっと勉強を今、うん、やってるので。
今何アプリ作ってっつった。
そうだよ、アプリ今iPhone 用のアプリもクリクリ作るように勉強しながら動かして自分で X コードで作ってるんで、
Swift とか 学んでるのじゃん。
ちょっとずつ勉強してる。あんまり立派なことは言えないですよ。あんまり立派なことは言えないんですけど、うん、まあそっち系列を勉強したから、
うん、
まあ一生かかったですね。長いお時間かかって30年計画でアプリを発表したいと。
随分長生きするつもりだね。
うせよ。なんで、
うん、
まあいろんな OS とかいろんな製品は使ってみたいと思ってるアップルに関わらず、
あと今年と同じようにまあいろいろちょっと
増えていくと。あのアップルウォッチは欲しいけど3万5000円までだね、予算。
スポーティーなやつね、スポーティーなやつ。
私は結構気がすごく多いからあちこち使うタイプだから、あまり高いものを長く使うタイプじゃないんで、いろいろ転がし運用しながら自転車操業で売ったり買ったり売ったり買ったりしながらこう回していく人なんで、うん、
あ、なるほどなるほど。じゃちょっとあのさ、シャルちゃんと俺のここだけの話なんだけど、
はい、
長坂さん、長坂さんって長坂さんってアップルウォッチ買うと思う、はい、シャルちゃんどう思う？
何にも言わないで黙って持ってると思うよ。
しかもあれだよね、あのピンクゴールド、ピンクゴールドみたいなやつだよね、多分。
35万の持ってたのよ、ね、私らが番組で3万5千の買って、ね、偉そうに喋ってる時に長坂さんはニヤニヤしなが
ら、ね、これとかって出しそうだもんね。
そうそうそうそう、さりげなくしてるかもしれない。
まあ本人のコメントはなしでいきましょうか、ここ。
しかも右手と左手の両方にしてて70万くらいつぎ込んでいくかもしれないよ。
どうですか、ね、長坂さんはあのマイクロソフトバンドもしなきゃいけないんで。
正直言っていいですか、
はい、
多分ね、アップルウォッチは買わないですね。あのね、時計は時計だと思うんですよね。
ちょっと大人の発言が出ましたね。
でマイクロソフトバンドが出ればそっちは買うと思います。
うん、
あれは時計というよりはフィットビットとかああいう、はい、
うん、
系統の
ものアイフログを取るウェアラブルデバイスっていう
感じ。そうです。だからそういうものであればつけてもいいですけど、時計としてつけるっていうのはちょっと。
そうなんですよ。
かなと思いますね。
あの、例えば10万もするんだったら、普通の時計買いますよね。
うん、そうなんです。
時計、ブランドの時計買いますよね。
そうです、そうです。
うん。
あとね、1個だけで、
うん、
あれ私、あの、LG の、あの スマートウォッチして、
うんうん、
ダンスレッスンに行ったんだ。で暗いところでやるんだ、ダンスレッスンで照明を落としてやるんだ、うん、であれがメールとか来るたびに光るんだ、すごく、
うんうん、
ですごい目立つんだよ、
うん、
あれだと普通の時計のがいいと思って外してそれっきりあんまりしてないんだよね、実際ね。
ああ、そうだよね、なんか常にこうなんか、ね、メール来るたび光ってたり、ツイッターとか来るたび光ってたらね、
結構暗いところだと光るんだあれ、
ね、
恥ずかしいぞあれ、すごく。
そうだね、俺も3万5千までかな、それ以上だったら
予算は3万5千までで抑えておくよ。
だね、それ以上だったら普通の時計買っちゃった方がいいもん。
そうそう、よっぽどいい。
あの10万出したら結構いいブランドのやつ買えるからね。
そうだよ。
なので、いや、ここはあの長坂さんに俺も乗っかりたいと思います。あれですかね、まあざくっとこんな感じで今年はガジェット不作年ということで。
うーん、そうだね、アップルは結構ニュースはそんなに多くなかったね、あんまりいい意味ではね。まあ、ビーツ買収とか。
そうだね。
あと、iCloud さっき言ったけど、アカウントがハッキングされたりとか、あとは iPhone で初めて、うん、大型化したりとか、
うん、
あと、Apple がモバイル決済に
参入
したとかね。
Apple Pay。
で、純粋な新製品をついに発表っていうことで、出たのが Apple Watch。
まだ
出てねえけどっていうね。うん、あとね、U2 のアルバムがね、全
員
に配信され、人は何も無料なら何も欲しがるわけではないと、で、勝手にダウンロードしやがってっていうクレームがすごく入って、うんうん、ボーカルの人がごめんなさいって謝ったっていうニュースとかね。
あと、最近のニュースだと、あれだ、あの、木澤さんに関係するかもしれないんだけど、アップルが、あれ横浜でいいんですか？神奈川のどっかになんか、アップルが来るという。
あの、港未来の。とこですね、近くに研究開発センター作
る、はい、そうですよね、
ですね、
結構なんか写真見たけど大きい施設のような感じだったんですけど、どのくらい広いんですかね、これ。
どこだったっけな、どこどこその場所あったかなって思っちゃったんですけどね。
ですよね、
うん、
結構大きいのかな、日本にアップルがやってくると。
そうだね、
開発するところが。じゃあ、あのちょっと時間も2時間超えになってきたので、そう、超えたからね。言い残したことありませんか、大丈夫ですか。
もしコマーシャルとかあれば逆に。
あ、そうですね、何か、
うん、ああ あれですね、木澤さん、あのドットネットラボの秋田のあの話とかって。
あ、そうだ。
そうですね。ね、1月にドットネットラボという、まあ、私がスタッフやってる勉強会で、1月17日に、はい、秋田の角館というところで勉強会をやります。
また、偏僻なところで。
偏僻なんですかね。あの、高校出身の方がいまして。はいはい、でこちらでやりまして、で音声だけであの Windows 10の話を私させてもらいます。
あと他にも音声だけで、
音声で、リンクを使って参加して会場の人とこうディスカッションをするというような予定でいますんで、はいはい、あとあの実際メンバーとかも行って、あのその場所でこういろんな Windows のてか Microsoft の開発の話とか、はい、そういうのも予定してますんで、ぜひあの東北の方、結構ね、あの勉強会の話したら結構どうせ東京ですって結構私言われてて、
はい、
東京以外っていうかとかでも やりたいねって話もあったんで、まあ、まずは秋田でやりましょうってところ
まずは秋田という選択が
それはですね、
あの東北だとまずは仙台かとかってなりそうな感じはありますけど、
ちょうどそこに地元の方がいるみたいで、
あ
Windows 一台を持ってるのに平気な顔して行ってるよ、うん、結構。
おお、そうなんだ。
うん、みんないい人だよ、すごく。
でもチンプンカンプンなんでしょ。でも
そんなことないよ。
あ、そう手取り足取り優しく教えてくれる。
いや、そんなことはないけどまあでも、
ま、やってる内容が幅広いんで、うん、あの中にはこれ面白い、あとこれはちょっと勉強しなきゃっていうのがあるんで、ね、うん、はい、今いろいろ興味持って来てもらえればと思うんです。
1月17日
あ、これ17日だぜ。そうです、
角館でよろしいですかね。秋田県角館。
はい、はい、角館です。
はい、そちらの方で、まあ、間もなく受付も始まるんじゃないかということなので、ぜひこれが出る頃には始まってるかもしれないですね。
そうですね、
はい、はい、じゃあ特にないよね、告知とか。
ないよ
俺もないよ
ないよ、うん、じゃあ、まあ、来年、まあ今年はそういうことで、うん、年末に119マックをやっと配信しますけれども、
はい、いつも意気込みだけはねやりたいと思ってるんだけど、うん、何せ
話題がそんなにないし、アップル。
そうなんだよ、今動かないから。
うん、だからまあ間違っても発表会とかそういう時はね、うん、やるようにして。
通常のネタがねあんまりないんだよね。
ないね、七夕配信とか呼ばれるぐらいになってるけれどもでもネタそんなにないんだよな、正直。本当に
本当にないね、う
ん、
今は
ない。だからまあまたなんか話題があった時に ね、まあ、ねやっていくような形で、うん、続いていきたいと思います。はい、
赤坂さん出たい、あの出たいからやってよって言われればいつでもやりますんで。
本当ですか。
はい、
もう平気で言いますよ僕ちなみに私は角館で現地行きますので。
ほら、
はい、もし来られる方いらっしゃれば現地でお会いしましょうということ
で。それ何か登録とか必要なんですか。
誰が参加するかだけ把握したいんで、はい、詳しくはドットネットラボのホームページ見ていただければ、はい、今申し込みがそろそろ始まるかなと思います。
なるほど、
はい、
特に Windows ユーザーじゃなくても大丈夫な
の。全然いいですよ。
全然
例えば俺が行っても問題は。
あ、全然いいです。ぜひ
大丈夫です。
遠いからな、どうしようかなまあ、これを聞いていらっしゃる方で近くの方いらっしゃればですね、長坂さんにお会いに行くだけでも貴重な体験ではないかなと思いますので。
そう、どんな方か、
はい、てね、ドキドキしちゃうじゃん
あの気が向いた時に言ってくれれば、
はい、
さあさんもそろそろ俺の出番じゃないのとか言えばね、いつでも、はい、遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
本日は本当にありがとうございました。
はい、時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではお届けしましたのはシャロと
山形から秀樹223と
木澤と
長坂でした。
はい、
はい、
どうもありがとう
ございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。